説教、彼らは後ずさりして指導元を牧師。
私たちの人生には大変苦しい、また厳しい、しかしその運命を避けることができない、そういう時があります。聖書ではそのような事態は苦しみの杯を飲む、あるいは杯を飲み干すと表現されています。今朝の聖書、ゲッセマネの園でイエス・キリストが捕らえられる、そういう場面の最後のところでイエス様はこういう言葉を語った。父がお与えになった杯は飲むべきではないか。父がお与えになった杯、苦しみの杯、そういう運命を飲み干すべきではないか、それを受けるべきではないか、そういう言葉を語ったと書いてあります。ゲッセマネの園というのはご承知の通り、このオリーブの油を絞る、そういう場所であった、そういうことを意味する場所であったと言われております。イエス・キリストは自らこの汗を滴らせながら、ちょうど油を絞るようにご自分の汗を絞りながらですね、この杯を飲み干そうとしていた、そういうことが想像されます。そのような時に、この危機の時に弟子たちはどのように振る舞ったのだろうか。この辺りは鬱蒼としたそのオリーブの畑、しかも昔のことですから電気もなければ何らかの明かりがあったわけでもない、しかも時は夜である、闇に包まれていた。それはまさにイエス様と弟子たちを取り囲んでいるその状況そのものでもあったわけでありますね。闇に包まれているような、そういう状況だった。そのゲッセマネの園に現れたのはユダを先頭にしたこの兵士たちであった。三節、今日のところのヨハネ伝18章の3節のところにはこんな言葉が書いてあります。一体の兵士と、ユダは一体の兵士と祭司長たちやファリサイ派の人々の使わした下役たちを連れてそこにやってきた。松明や灯火や武器を手にしていたと、そう書いてあります。イエスを捕らえに来た人々の数がどれだけいたのか、その数字を聖書は書いていないのでありますが、一体の兵士というこの言葉は、ローマの軍隊で武器を持った、100人からこの600人ぐらいの数、さらには後の方にはこの千人隊長もいたということが12節に書いてあるんですけども、一体の兵士と千人隊長という言葉が書いてあるんですけど、千人隊長ということは実際の千人という数でなくとも、それに近い数のこの兵士たちがいたというふうに考えられます。すなわちかなりの数の人、この兵士たちがこのゲッセマネの園にやってきていたんだと。これに対して主イエスの周りには、ユダはこの兵士たちを連れてきたものでありますから、そこにいたのは11人の弟子たちであったと考えられます。このゲッセマネにおけるこのイエス様が捕まえられるというこの記述に対して、いずれの福音書も、マタイ福音書もマルコ・ルカ・ヨハネ、いずれも書いてるんですけれども、このマタイ・マルコ・ルカというのとヨハネ福音書がこう違うことがあります。それはその最初の3つのマタイ・マルコ・ルカというのは、このユダがイエス様にこの接吻をしてですね、この人を捕らえろと、イエス様自身を特定するという、 っぱり暗闇でわからないということもあるわけですけれども、この人がイエス様なんだということをするための、明確にするためのユダの裏切りの接吻があったということが書いてあるんですけど、このヨハネ福音書はそれが書いていないんですよ。どういうことかと言いますと、この、ゲッセマネの場面のマタイ・マルコ・ルカの福音書は、このユダの裏切りと、まあ、ペテロの抵抗というもの、つまり弟子たちの行動というものをにそこに焦点を当てて書いていることに対して、ヨハネ福音書はユダの接吻がないんですよ。ヨハネ福音書がそのポイントとしているの、焦点を合わせているのは、実はイエス・キリストご自身の技というんでしょうか、この場面の焦点というものをイエス・キリストご自身に合わせていると、当てているということであります。すなわち、イエス様が捕まえられるという、ここからイエス様のこの十字架への道のり、まあ、ご受難というものが始まっていくわけでありますけれども、その最初のところからヨハネ福音書はですね、ここに、こういう言葉がありますよね。4節のところに、イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出たと、進み出て言われたと書いて、この事態がこれからどういうふうになっているのかをイエス様はすでに知っておられて、そして自ら進み出たと書いてあります。そして何と言ったか、誰を探しているのかとイエス様自身の方から問いかけたと、問われたと書いてあります。イエス様自身の方から誰を探しているのかと、それに対して彼らはナザレのイエスだと答えた。それに対してイエスは答えられた、私であると言われたと書いてあります。その時の様子がさらに6節の方に続いておりますけれども、イエスが私であると言われた時、彼らは後ずさりして地に倒れたと書いてあります。イエス様自身がこのユダをはじめとする兵士たちによって捕らえられるのではないんだと、現象的にはそういうことなんですけど、そうではなくて、この場面を支配しているのは神ご自身が、イエス様ご自身が人間の罪の贖いのために積極的に自らを差し出していく、そういう技なんだ、そういうことなんだと、そのことをヨハネ福音書は書いてるわけですね。ユダの裏切りによってユダの方からこのマタイ・マルコ・ルカはこの近寄ってきたと書いてあります。そうじゃないんですね、ヨハネ福音書は。イエス様自身の方から、誰を探しているのか、ナザレのイエスだ、私であるとイエス様は言われた、そう書いてます。この場所を支配しているのは千人の兵士たち、あるいはさらにはこの一体のそういう兵力でもなければ、ファリサイ派の使わせたそういう下役たち、ユダを先頭とするそういう人たちがこの場の中心なのではなくて、この場の中心支配しているのはイエス・キリストご自身なのだとヨハネ福音書は書いてるわけであります。私の人生において、どんなに苦しい時でも辛い時でも苦難の杯を飲み干さねばならない時でも、その時を支配しているのは苦しみではなくて、困難ではなくて、苦い杯ではなくて、神ご自身が支配しているのだと、そのことを私たちは知らねばならないのであります。誰を探しているのかというイエスの問いに対して、ナザレのイエスだと彼らは答えた。彼らはナザレのイエス、いわば人間としてこの地上に生まれた あのナザレ育ちになった、あの人間イエス、肉を取ったナザレのイエス、その人物しか捉えることができない。縄で縛る。人間イエスを捉えようとしていたのは彼らであります。しかしここにいるのは霊なるキリスト、神であるキリスト、イエスキリストの存在、このことが明確に語られている。兵士どもは肉なるイエスキリストだけ、イエスを捉えようとしていたんだ。しかしここにいるのは霊なるキリスト、神であるイエスキリストの存在が明確にされているのであります。私であるというこの言葉がそのことを示しています。ご承知の通り、この言葉はこのヨハネ福音書においても第6章のこの前のところにですね、5000人にパンを与えた後イエスは一人山に退かれた。そして弟子たちだけでこのカファルナウムに船に乗ったということが書いてある。そしてこの夜になり湖は荒れ出した。逆風が吹いてきて弟子たちはその船をこの困難、弟子たちがこの漕ぎあぐんでいたと。まさにそういう姿、それは私たち自身の姿でもあります。その様子を知ったイエス・キリストは、まあ、山の上から降りてこられ、そして海の上を歩いて弟子たちの船に近づかれたと書いてあります。海の上を歩いて、すなわち嵐をご自分の足の元に、足の下に踏みつけて、弟子たちの船を襲っている不安の波一つ一つをイエス・キリストの足元に踏みつけるようにして、イエス様は弟子たちの船に近づいてこられたんだ。そしてこう言われた、私だ、恐れることはない。彼らはイエスを船に迎え入れた。すると船は目指す地に着いたとヨハネ福音書は書いています。あの時使われている私であるというこの言葉は、実はここで今日のところで使われている私であると同じであります。すなわち私は、この聖書の学者の方の説明によりますとですね、これは神がご自分を表すときに用いられる神の自己権限定式、私であるというのは、私がここにいる、神がここにいる、私は神であるという、そういうことを表す言葉が私であるという大変短い言葉で使われているわけであります。神ここにいますという意味であります。私はここにいるということであります。主イエスキリストは誰を探しているのかと同じ問いをこの2度この発せられました。で2番目の時にこういうふうに言われました。同じ答えが彼らから返ってきたんですけれども、8節にはこう書いてあります。するとイエスは言われた、私であると言ったではないか。私を探しているのならこの人々は去らせなさい。どういうことか。このイエスの言葉によって弟子たちはこの危険な場所から守られて無事に逃げることができたのであります。逃げることができた。実はここにも主イエスキリストの弟子たちに対する祈りの言葉が単なる祈りではなくて、それが実現しているということがわかります。この18章に来る前に17章という、ヨハネ福音書は17章というところに最後のイエス様の長い決別の祈りを書いております。その時にこの17章の12節のところでこういう言葉をで祈ったという言葉が 記されております。私は彼らと一緒にいる間、あなたが与えてくださった皆によって彼らを守りました。私が保護したので、滅びの子のほかは誰も滅びませんでした。そう書いてます。そして少し飛びますけれども、私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。イエス様は一緒に、今まで弟子たちと一緒にいました。しかしこれからは十字架につけられて、自分自身はイエス弟子たちと一緒にいることができなくなる、そういうことを想定しています。しかしこの私と一緒にいる間は、私は皆によって彼らを守りました。私が保護しました。しかし私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなくて、彼らはなお地上にいます。弟子たちは地上にいます。さまざまな困難を味わいます。苦しみを味わいます。しかしその力から彼らを守ってください。世から取り去って、この世からなくなってしまうことではなくて、彼らは世にいてその使命を果たさねばなりません。彼らを守ってください。そう祈った。主イエスキリストという皆、その言葉を信じ信頼することによって、私たちは守られていくのだ。人生のさまざまな危機の中で、私たちは今もイエス・キリストの言葉を信じ、イエス・キリストによって信頼し、イエス・キリストの祈りによって支えられて、私たちは守られているんだ、いくんだということをこの時確信したいと思うのであります。まさに今弟子たちはそういう危険にあった。しかしこの18章のこの言葉、私を探しているのなら、この人々は晒せなさい。弟子たちを晒せなさいと言った。つまり弟子たちの身の安全をイエス様は確保しなさったと。マタイ・マルコ・ルカ福音書はですね、弟子たちはみんな恐れて逃げてしまったと書いてあるんですよ。これに対してこのヨハネ福音書はですね、実はイエス様が弟子たちを守ったんだと書いてあるんですね。まあ、いずれも正しいことを言ってると思うんですけど、今日私たちがここで受け止めたいのは、まさにそういうイエス・キリストの守り、イエス・キリストという皆、神の皆によって私は彼らを守ってまいりました。すなわち名前というのは存在そのものでありますね。ここに神がいますという、その存在、その力、そしてこの言葉を信じ信頼することによって、今もイエス様は私たちを守ってくださるんだ。これが今生きている私たちのに対する神の力だと思うのであります。ペテロは十節に、シモン・ペテロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司の手下に切りかかったと書いてます。先ほど言ったように、一帯の兵士たち600人、あるいは1000人近い、1000人隊長もいた。弟子たちは11人しかいなかった。どんなに頑張っても、剣を振り回しても勝てるはずはない。ただもうがむしゃらにペテロはいても立ってもいられなくなって、剣を振り回したに過ぎない。その時イエス様は言われた。剣を鞘に収めなさい。父が与えてお与えになった杯は飲むべきではないか。マタイ福音書には、キリストが剣を鞘に収めなさいと言ったことに続けて、 私が父にお願いできないとでも思うのか。お願いすれば十二軍団以上の天使を今すぐ送ってくださるであろうと言ったと、マタイ福音書は書いています。十二軍団、それは文字通り一体の兵士、千人から600人から千人のその10倍の数に相当するような、それが神の力であるということ、そういう天使を今すぐにでも送ってくださらない、私が祈ればお願いすれば神は送ってくださるだろうとこのペテロに言った。すなわちペテロは自分の周りにいる十一人の弟子たちと、今自分たちを取り囲んでいる千人以上のそういう兵隊たち、その数しか見ていなかった。ペテロは神の力を見ていなかったということであります。剣を鞘に収めなさい。6節にはこうありました。私であると言われたとき、彼らは後ずさりして地に倒れた。その神の力と権威が明らかにここに示された。主イエスを取り囲んでいた何百という兵士たちは皆後ずさりして地に倒れたというのであります。先ほど読んだ詩編の第90編には、こう書いてありますね。こう書いてありました。主よ、あなたは世々に私たちの宿るところ、山が生まれる前から、大地が、人の世が生まれる前から、世々とこしえに、あなたは私の神、あなたは神。私たちは塵から作られた存在にすぎません。剣は、この世の力の象徴でありますね。剣を取る者は剣によって滅ぼされていく。これに対して神の言葉を取る者は、神の言葉を信じていく者、キリストの言葉に信頼していく者は滅びではなく命の道を、勝利の道を歩んでいくことができる。神は大地が作られる前から私たちの宿るところ、私たちが信頼すべき神がここにいる。大地が生まれる前から、創造の前から、世々とこしえに神は永遠なる存在だ。私たちはここに宿るべきなんだ。詩編90編は言っているんです。人間が持っている塵に過ぎない、人間が作り出した剣、それは剣を取る者は剣によって滅ぼされていく。それはこの世の力の象徴ですよ。この世の現実しか見ていない者は、それがペテロでありました。力に対しては力で対抗しようとした。これに対して神の言葉を取る者、神の言葉を信じていく者、キリストの言葉に信頼し、神の御名に信頼していく者は、滅びではなく勝利の道を歩んでいくことができるんだ。この神に宿りなさい。これをあなた方の宿るべきところとしなさい。と詩編は書いているのであります。現に弟子たちは、このキリストの言葉によって、滅びから免れたのであります。このキリストの力と権威に最後の勝利があるからです。この世の剣を振り回すな。神の御心に従うことこそ本当の勝利への道であるとキリストは言われた。苦難の杯は飲むべきではないか、飲み干すべきではないか。苦難は苦難で終わるのではない。よみがえりのキリスト、勝利のキリストへとつながっていった。 私たちはこの最後の勝利がここにあるということを知っていかなきゃ、知らなきゃならない。苦難の杯をと飲み干さなきゃならない。もう自分がこの杯を飲む以外にない、この運命を受け入れていく以外にないという時に、しかし最後の勝利は神の中にあるんだということを確信していかなきゃならないんだということです。そして苦難を耐えていきなさい。最後の勝利、命の道がここにあるということを信じて、この世での苦難を耐えていきなさい。イエス・キリストは人間を罪の滅びから贖い出す、救い出すために、自らをそのために差し出されたのです。マルコ福音書ではこう書きました、書いています。人の子は仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身代金として、贖いとして自分の命を捧げるために来たのである。これがキリストの技ですよ。人間を贖うために、人間を罪から救い出すために、滅びではなくて命に至らせるために、自らの命を捧げる、この大きな使命のために自分は来たんだ。十字架はイエス・キリストにとって苦い杯だった。しかしどれほど苦い杯であっても、自分がこれを飲むことによって、この世に神の救いが確立されることを確信していましたので、主イエス・キリストはこの十字架に覚悟を持ってついていかれた。この十字架のキリストをよみがえらせたのは父なる神でありました。弟子たちはこの世の力であるの象徴である剣を鞘に収め、ただ自分の中に生きてくださる十字架につき、よみがえられたイエス・キリストの力だけを信じて、その歩みを続けていった。十字架の後、よみがえのキリストに弟子たちは出会いました。一人一人のあの弱い信仰、この剣を振り回したペテロも、まさによみがえのキリストによってその信仰を立ち直らせていった。ゲッセマネのその圧倒していた主イエス・キリストの道からというのは、まさにこの力であったんだ。敗北者であったあの弟子たち一人一人が、勝利者キリスト、イエス・キリストが自分の中に生きてくださる、十字架につきよみがえられたキリストが私の中に生きてくださる、これが信仰です。このイエス・キリストを信じることが信仰です。このイエス・キリストの言葉を信頼していることが信仰です。これが洗礼ですよ。イエス・キリストの恵みの言葉を信じていく、その時に一人一人の魂に勝利者イエス・キリスト、十字架につきよみがえられたイエス・キリストが生きてくださる。生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きてくださるのだとパウロは書きました。これがキリスト教の信仰です。それが私たちが宿るべきところですよ。まさに今日のところ、苦難の中で弟子たちはこのキリストに出会っていく、そういうこの、まあ、始まりのところがここに示されているのであります。今朝これから私どもは主の聖餐の恵みに預かろうとしておりますけれども、まさにイエス・キリストが確かにこの歴史の中で私たちのために十字架につき、肉を裂かれ、肉を裂き、血を流してくださった、その具体的な事実がこの聖餐の出来事、今も私どものうちに受け継がれているのであります。お祈りいたします。父なる神様、新しい習慣が与えられました。私どもはこの地上にあって、さまざまなそれぞれが追うべき、追わねばならない杯があります。主よ、どうか それらの惑いや苦しみや困難の中で、なお私どもは主イエスキリストにある命の希望、敗北ではなく勝利の望みを持って、この人生の旅路を信仰を持って歩み続けることができますように、私たちのうちに御言葉に対する信頼と御言葉に対する確かな認識と決断を持って、私たちの人生をどうか導いてくださいますように。ただいまより主の聖賛の恵みに預かろうとしています。心から感謝を持って、恐れを持ってこの恵みを受け、新しい命に一人一人を満たしてくださいますように。一人一人の戦いをどうか今週もまた導いてくださいますように。主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。